こんばんは。今夕はヨセフが、奴隷の立場、すみません、囚人の立場から、エジプトの宰相に引き上げられ、そして、基金を通して、兄たちに再会する、場面です。長い箇所ですけども、一箇所拝読して、共にお祈りいたしましょう。創世記の41章から見てまいりますけれども、25節から45節を拝読してお祈りいたしましょう。創世記第41章25節から45節。ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。七頭の立派な雌牛は七年のことで、七つの立派な穂も七年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた七頭の痩せた醜い雌牛は七年のことで、痩せ細り東風に焼けた七つの穂も同様です。それは飢饉の七年です。これは私がファラオに申し上げた通り、神がなさろうとしていることをファラオに示されたのです。今すぐエジプト全土に七年間の大豊作が訪れようとしています。その後、七年間の飢饉が起こり、エジプトの地で豊作のことはすべて忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は、後に来る飢饉のために、後もわからなくなります。この飢饉、その飢饉が非常に激しいからです。夢が二度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。ですから今ファラオは、悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように。ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように。豊作の七年間にエジプトの地の収穫の五分の一を徴収なさるためです。彼らにこれからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄えさせるのです。彼らは保管し、その食料はエジプトの地に起こる七年の飢饉のために、国の蓄えとなります。そうすればこの地は飢饉で滅びることがないでしょう。このことは、ファラオとすべての家臣たちの心にかなった。そこでファラオは家臣たちに言った。神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。ファラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをお前に知らされたからには、お前のように悟くて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を治めるがよい。私の民は、皆、お前の命令に従うであろう。私が勝っているのは、多いだけだ。ファラオはさらにヨセフに言った。さあ、私は、お前にエジプト全土を支配させよう。そこでファラオは、自分の指輪を指から外して、ヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。ファラオはヨセフに言った。私はファラオだ。しかしお前の許しなくしてはエジプトの国中で誰も何もすることができない。ファラオはヨセフにサフェナテ・パネアハという名を与え、 王の妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻として与えた。こうしてヨセフはエジプトの地を監督するようになった。天の父様、あなたがヤコブの家を、そしてヨセフを導かれ、この強国エジプトで偉大な技をなされました。主が全世界を支配しておられることを、このことを通しても知り、主の御心を求め知ることこそ最も大切な知恵であり力であることを私たちに教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。奴隷から宰相へという本がヨセフの生涯を記している本として教会図書にもあったかと思います。ヨセフは若い頃二つの夢を見ました。自分の束を兄たちの束が囲んで拝んでいること、そして太陽月十二の星が同じく自分を拝んでいることを、兄たちは怒りますが、父ヤコブは咎めつつ、この夢がどういう意味なのか思い巡らし心に留めていました。この夢がこんな形で実現するとはヨセフも思わなかったかと思います。先週見てきたところでは、無実の罪で投獄されたヨセフは獄舎を管理するよう任せられ、そこに調理官長と検察官長が投獄されてきて、二人の夢を解き明かし、またその通りになります。良い解き明かしを伝えた検察官長にヨセフは自分が無実で捕らえられていることを訴え、尽力してくれるように頼みました。しかし検察官長はヨセフの懇願を自分の位が戻されるときに忘れてしまいます。それから2年経ちました。長い2年だったと思います。その時にエジプトの支配者ファラオが不思議な夢を見て心を騒ぎ、そして誰もそれを解き明かすことができませんでした。この状況に検察官長はヨセフのことを思い出します。41章の9節以降です。その時検察官長がファラオに告げた。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。この検察官長も誠実でまた謙遜な人格の方だと思います。自分の過ちを誰もにも知られてなかったでしょうけども、そう告白した上でヨセフのことを紹介します。またファラオも謙遜で悟い王です。まさか囚人に助けられるということをなかなか思いつかないと思うんですけども、検察官長が告げたことを聞き入れてヨセフを 自分の前に連れてこさせ、そして、問います。15節、16節。ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。お前は夢を聞いて、それを解き明かすと聞いたのだが、ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。こうしてファラオは自分が見た夢を告げ、そして冒頭にお読みしたように、ヨセフはそれを解き明かすだけではなく、解き明かして飢饉が豊作の後に起きることを解き明かしただけでなく、そのためにどう対処すればよいかということまで進言します。僭越と思えることかもしれませんけれども、ヨセフはポティファルの家でエジプトの事情を知り、ポティファルの家で仕える中でいろんな方も招かれていたはずですから、それらの知識を蓄え、また王室の役人が投獄されるような高官がそこに投獄される中で、エジプトのさらに詳しい状況をヨセフは知ったでしょう。その中で自分のなすべきことを知り、また何より神様に導かれて、いきなりの抜擢でしたけども、今後の方策まで語ります。謙遜なファラオです。それを聞いて、もう囚人が何を言うかと叱責するんではなく、ヨセフの優れた知恵と人格を見て取り、彼を大抜擢いたします。これはある意味、光栄である以上に恐ろしいことであります。この飢饉の対策を一手に引き受けるということは、もし、この解き明かしが、外れたら、もし、この、重大事に対策を誤ったら、責任を取らなくてはいけないということでもあったはずです。警告したのに飢饉が起こらなかったら、ということも起こり得るわけです。方策も起こらなかったら対策もできません。ヨセフは主に信頼してこの大役を引き受け、そしてファラオはヨセフを信頼して一切を任せました。ファラオの信任がなければヨセフはこのような地位に上り詰めることも、また政治を行うこともできなかったはずです。ヨセフは、ヘブル人、奴隷として連れてこられたものですけども、エジプトの権力者であります、祭司の娘を妻として、ファラオは与えて、そして、彼の地位を引き上げたのでしょう。その時は、46節にありますように、ヨセフ30歳の時です。詳しい時期はわかりませんけども、ヨセフが17歳の時に、父の家に留まりお手伝いをしているという段階でした。それから間もなく、使いに出されて、兄たちに捕らえられ、奴隷に売られたのでしょう。十数年、奴隷として、また囚人として、 ヨセフは過ごす中で神様の訓練を受け、そして徐々に頭角を現し大抜擢とされたのでした。ヨセフが解き明かした通りに、エジプトは7年の豊作を経験し、そしてヨセフはもう計りきれないほど穀物を蓄えました。ヨセフが言ったのは、5分の1を徴収してそれを蓄えると、それほど大きな比率ではないんですけれども、それでも莫大な量の穀物が備えられました。その7年間が終わる前、飢饉の年が来る前に、ヨセフは子供が2人与えられました。やがてイスラエルの部族と、まあ、ヨセフ族となるんですけども、2人の息子から2つの部族が生じます。そのマナセとエフライム、その子たちの名前は意味がありました。マナセ、それは忘れるという意味で、自分の老苦と父の家の苦労でしょうか、それを忘れさせてくださったという意味を表すマナセ。そして苦しみの地で、そうですね、エジプトは多くの苦難を経験しました。その地で実り多いものとしてくださったという意味で、実り多いを意味するエフライムという名を付けました。豊作はヨセフが解き明かした通り7年で終わり、7年の厳しい飢饉が襲いました。しかしエジプト全土には食物があったと54節に記されている通りです。ここでも飢饉に際してファラオはヨセフの言う通りにせよと命じて対策をいたします。そしてこの飢饉はエジプト全土のみならず、この地域一帯に厳しく及んだのでした。飢饉のことをエジプトはあらかじめ備えることができましたけれども、他の民は飢饉でもう命の危機に遭いました。その食べるに困る人々の中にヤコブの家、ヤコブの家族もあったのです。42章には父に使わされてベニヤミを除く息子たち、つまりヨセフの兄たちが穀物を買いにエジプトに来ることが記されています。42章の1節から3節をお読みいたします。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。さらに言った。今私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。 そうすれば私たちは生き延び死なずに済むだろう。そこでヨセフの10人の兄弟は穀物を買うためにエジプトに下っていった。しかしヤコブは末の息子ラケルが命を落として産んだベニヤミンも失うことがないようにと留め置きました。食物を求めてやってくる人たちの中に兄たちがいることをヨセフは気づきました。兄たちは気づいていませんでした。ヨセフの前に兄たちはひれ伏します。自分たちの弟は知らずにです。しかしかつての夢が実現したことをヨセフは知ったことでしょう。ヨセフは兄たちに荒々しく声をかけ、スパイの疑いをかけ、シメオン、次男ですね、シメオンを人質として、今度来るときには末の弟を連れて、来なければならないと命じて送り返しました。疑いをかけられ、そして厳しい応対をされ、そして人質を取られた。そういう、状況です。彼らは投獄されていました。21節をご覧ください。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだと。神様がご存知のこと、そして非道を行ったことの報いを受けているのだと兄たちは気づきました。それを密かに聞いていたヨセフは席を外して泣きました。兄たちへの家族への死亡、私の家を忘れさせてくれたとは言ったのですけども、名をつけたんですけども、でも思い出したのです。自分がヤコブの息子であること、今自分が連れない対応をしているのが兄たちであること、ヨセフは家族のことを思い、穀物を袋いっぱいに満たし、そして穀物を買うために支払った銀を袋の中に戻しました。厳しい対応とは裏腹の恩情ある対応です。なぜ戻したか、次に買いに来るための費用がないかもしれない、そういう心ことを考えて、代金に払った銀を入れたのでしょう。厳しい対応と兄たちへの配慮は和解に向けての主の導きでした。この出来事をヤコブに兄たちは告げます。まだ飢饉は続き、食料が乏しくなっていきますから、また買いに行く必要があるんですけども。そしてしかし、エジプトの支配者が末の弟を連れてこなければ二度と会わないと。そして人質を返さないということになりますので、 何とか連れて行かせてほしいと長男のルベンが訴えますけども、ヤコブは拒みました。いよいよ続く飢饉の中で食料が尽きようとしているときに、ヤコブは改めて息子たちにエジプトに行って食物を買ってくるようにと使わそうとするんですけども、でもベニヤミンはやらないと言い張ります。今度はユダが、それでは証が立ちません、私が保証人になりますからと父を説得して、ようやくヤコブは了解します。ルベンは父のそばめと道ならぬことをして信用がなくなっていました。またヨセフを助けようとした時にも、いいことは最初言ったんですけども、中座して結局助けられませんでした。そんな中でユダ第四男ユダがリーダーシップを取るようになり、また信頼を得ていたのでしょう。こうして彼ら11人、あ、すみません、シメオは人質になってましたね。彼らはヨセフを連れて再びヨセフ、あ、すみません、ベニヤミンを連れてヨセフの前に立ちます。ヨセフは彼らに疑いを解き、そして食卓に招きます。その時に席順が兄弟の順番の通りになっているのを見て、兄たちは驚きます。またベニヤミンだけ他の兄たちよりも多くの食事を出し厚遇しました。それはそれを見て兄たちがどんな反応を示すのかということを観察していたのでしょう。次週見るところでは和解と再会を喜ぶ時が用意されていましたけれども、ヨセフはこの機会、なかなか会いに行けない状況でどのようにして身を明かそうか、そして続く飢饉の中で家族をどうやって守ろうか、そういうことを思い巡らしながら一つ一つ導かれていきます。もちろん兄たちから受けた非道な行いの痛みやまた怒りもあったでしょう。しかしそれを超えた神様の計画の中で彼らは導かれていきます。後にヨセフは、あなた方は私に悪を計らいましたが、悪を行いましたが、神様はそれを良いことのための計らいとなさいましたと証しし、和解いたします。私たちも、この地上に生きているときに様々な痛みを経験することもあるでしょう。しかし、すべて神様の最善のご計画の中にあることを覚えて、主の御心を求めて歩みましょう。私たちは試練を通して成長できますので、お祈りいたします。天の父様、神様は不思議なことをなさいます。私たちを苦難に合わせ、また引き上げ、また争いを許され、また和解を与えられます。すべてあなたのご支配の中に導かれることが最善であることを覚えて、困難にも希望を失わずに歩めますように導いてください。 イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。